はい、超久々の BJ の部屋でございます、
は
い、
まだこの部屋は閉じてなかった、
ね、どのくらいぶりもう1年ぐらいになるんだろうねやってなくて。
いや、ちゃんとあの、うん、金魚払って
る。そう払ってるんだよ。あのね、今年の抱負は、はい、結構これいっぱい撮ろうと思ってます。
おお。
あの、いろんな形で撮っていこうと思ってるので、まあ、その皮切りにというか、この選手ね、まだ登場してもらうのは早いんだけど、BJ の部屋には。
うん。
っていうのは、BJ の部屋って、そうだな、まあ、なんていうかな、こう、選手として一区りついたっていうか、うん、なんかそういう感じのある、あ、今だっていう瞬間があるんだけど、
うん、
この選手の場合にはね、多分もうちょっと後なんだよっていうのが、印象的にはまだまだ走っといてほしいって思いが俺が強いから、
うん、
そういう意味ではもうちょい後なんだろうなっては思うんだけど、今回、ね、あの、今日登場のこの方、あの、うん、お店をなんと、現役選手でもあるにかかわらず、ね、
いや、俺、全然勘違いしてました。
あ、そうなの？
俺、現役引退してお店やり始めたのかな。
あ、今の時期だからね。だから、もしかしたら今シーズンでってことだと思った。
あ、
うん。
うん。そう思われた方、俺もちょっとそれは思ったんだよ。
うん。
でしょ？
うん。それ意識してなのかなと思ったのよ。
うん。
で、そういうのもあって、まあ、ぜひ話を聞いてみたい、あの、選手の一人でもあったので、今回ちょっと特別にお時間いただきまして、お話をお伺いしたのが、マトリックスパワータグコラテックの、阿部義幸選手。
うん。
ね。
背が高い。ね。
うん。
BJ も背が高いけど。
うん。
ね、え、ほこり、足の裏が汚くなっただろうね、この辺はね。
ね。いやでもね、ご登場いただいていろいろお話をね、伺おうと、伺ったんですが、もう。やっぱこの選手は熱い人だね、というかさ。あんまり闘志を表に出す感じの人ではないじゃん。
はいはいはい。
思わない？でも、日本のレース界で、鬼引きといえばこの人だ、みたいな印象があるんだよね、なんか。
へ
ぇー。俺、だから、その、前世紀の頃を知らないのかもしれないよ、もしかしたら。
うん、
あ、そうなん
ですか。そうそうそう。ミュール師匠なんかは知ってんじゃないかと思うんだけど、どうなん
ですか。いや、でも、走ったところはあんまり見てないな。
俺も見てねえんだよ。
ああ、だよね。だから勝ってはマペイ、
うん。
当時世界最強チームっすよ。
うん。
ああ。
に在籍し、ヨーロッパでも何勝かしてるんだよね、阿部選手は。
プロの処理はなかった。
いや、マペイ時代に確かステージレースであるって話だよ。
まあ。あ、そっか。
うん。
日本ではもちろん、ジャパン、
う
ん。
そう、ジャパンカップ唯一の。
唯一ですよ。もうこの10年、20年の歴史。
ね、優勝者。
うん。
っていうことで、まあ、この選手がですよ、お店を大阪でオープンさせるということで。これはデコちゃん行ってみたくない？
いやー。行ってみたいっていうのを働かせていただきた
い。そうか。働かせてもらい
たい。ぜひ雇ってください。
そうね。
安倍社長。
でも、よかったよね。脳型なんか、脳型にできなくて。
いや、逆だよ。
あ、そうなの。
脳型にできたら俺は迷わず就職
する。就職する。あの、履歴書持っていく。
はい。
いやー、だから、まあ本当に、なんていうかな、今はマトリックスですが、その前はね、シマノで長く走られてて、
うん、
野寺さんと共にやっぱりミスターシマノという印象が強い人も多いかもしれませんが、うん、
はいはいはい、
ね、シマノを退職されて、
はい、
今年マトリックスパワータグで走られたと。
そっか、ポーランド一周か。
そうそうそうそう、ポーランド一周なんだよ、勝ってるの。
そっか、今はもうポーランド一周がプロツールレベルの。
うんうん。
本当の規模の大きいものになりますけど、
うん、
まあ、この当時からでもまあ結構なレースでしたね。うん、そうだ、そこ勝ってるんだ。
だよね。
うん、そうでした。そう
で、
まあ、だからもう、うん、一番強かったのがその97年の頃の
レースです、うん。だよね。うん、で、特にあの栗村監督もブリッテンの番組で、
うん、
一番印象的な全日本のね、あの戦いってどんな戦いですかって聞いたら、自分は見ていないんだけど、阿部義幸選手がスタートから最後まで逃げて勝ったって年があると、
うん、
それ聞いた時にやっぱすげえなと思ったっすよっていうのがね、 あの、お話聞いてたから、やっぱ、その、どういう思いで今現役を伝えて、その、続けているのかとか、それからやっぱりこう、お店をね、どういう思いで開いたのかというのを、今回ちょっと。
聞いてみたいですね。
ゆっくり聞いてありますんで、ぜひですね、これあの、すべてのロードレースファンに聞いていただきたい1時間になっておりますんで、そちらの方をね、ちょっと聞いていただけたらというふうに思っております。じゃあ、早速、阿部芳樹選手登場していただきたいと思います。はい、ということで、今日のゲストはですね、以前からずっとちょっといろんなお話をねお伺いしたいなと思っていたんですが、なかなかチャンスがなくてですね、今回、新たに、お呼びしてですね、いろいろお話がお伺いできることになりました。現在は、チームマトリックスパワータグに所属の阿部芳幸選手です。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずは、まあそうだな、一番初めにお店ご開店おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんかいろいろ大変だったんじゃないですか、やっぱり開店準備と。
そうですね、まあ話自体は、
はい、
少し前からあったんですけれども、
はいはいはいはい、
最近その、店を出すということになり、
はい、
開店に至るまでの、うん、時間というのがすごく短かったので。
そうなんだ。まあ、急にっていうか、まあ、タイミングですもんね、こういうのもね。
そうですね、はい、そのなんていうんですかね、うん、いいタイミングが急に訪れた、
うん、
それで、かなりアクセクしたような状態で帰りにこぎつけたという、そのためにかなり、ね、やっぱりバタバタはしていました。
やっぱそうでしょうね。まあまあでも、選手をやりながらお店をというので、
はい、
ちょっと驚きもあったんですが、もともとやっぱそういう夢というか、いつかはそういう風になるといいな、みたいなのってあったんですか、やっぱり。
そうですね。まあ子供の頃から何か、
はい、
自分の好きなことで店をしたいなと思ってましたので、できたの、それができたことは、
うん、
すごく嬉しかったですね。
なるほど、そうでしょうね。
はい。
まあ、でも本当にタイミングですもんね、こういうのっていうのは、なかなかね。
うん。
うん、そうやって考えると、まあね、絶好のタイミングが訪れてということで、正式にオープンされたのは、
10月1日です。
10月1日なんですね。
はい。
場所はまあ当然大阪の。
はい。
どちらの方なんでしょう。
うつぼ本町。はい。というところで。
はい。
はい。
お店のお名前は？
ビチコルサアベルという。
アベル。
はい。
なるほど。ブログの方でね、ちらちらと、お店の写真なんか、見せていただいてたんですが。
はい。
かなり広いお店のような感じがしたんですけど。
そうですね、うん、約50坪ほどの広さがありまして。
はい
はい、
50坪っていうと結構な大きいお店ですね。なんか
そうですね、うん、その契約に至る時には、うん、店舗ですね、
はいはい、
至る時はかなりこれは広すぎるんじゃないか
と。うんうんうん。
もう、
うん、
実際に商品陳列したりしますと、
うん、
ちょっとまだ手狭かな。
そうなんだ。
はい。
うん。
良さでした。
そうか。やっぱり自転車、そうですよね。自転車結構置いちゃうと、っていう感じになるのかな。
そうですね。自転車自体が一台一台結構大きいものですし、
うんうんうんうん、
それに関わる他の商品もね、うん、置くとなると、
うん、
やはりなかなか、50坪ぐらいでは、満足のいく商品群というわけにはいかないみたいな。
あ、そうなんだ。やっぱ安倍さんなりのやっぱりこういう理想のこういうのを置きたいなみたいなのやっぱ当然ありますよね。こんだけ自転車長く乗られていれば。
そうですね、やはり、うん、僕はあのシクロクロスなんかも好きなので、
うんうんうん
う
ん、
うちのあのラインナップなんかもいろいろ置いていきたいなとは、はい、思ってるんですけれども、
はいはいはいはい、
なかなかそこまでは。
そうか。
はい。
まあ、その辺は今から苦労しながらね、こういろんなアイデアを出しながらっていうことでやられていくんでしょうけれど。
はい。
まあ、でもね、まあそういうね、あの、お店を開店されたということで、まあぜひ大阪にね、行かれた方はぜひ、あの、お近くの方はぜひ、ね、一度お店に顔を覗かせていただきたいなと思うんですが、阿部選手ご自身も結構お店にいらっしゃるんですか？
そうですね、
うん、
基本的にはあの午前中私あの一応プロ
サ
ーということで、
はい、
練習して、
うんうんうん、
午後からの、出勤というか、
あ、お店に出られて、
はい、
なるほどね。あの、まあ、去年までは長年ねあの島野にいらっしゃいまして、今年からチームを移籍してということで、はい、でさらにこういうふうにお店を出されてっていう、今までの環境がこう180度ガラッと変わったわけじゃないですか今年。
はい。
そういう意味では苦労はなかったですか？
そうですね、うん、あのまあ苦労したというと、
うん、
まあ金銭面ぐらいで
ぶっちゃけねそうですよね、やっぱサラリーマン辞めちゃうとね。
そうですね、しかも、うん、あの企業としてもかなりしっかりした
会社
だし、
うん、
はい、あのまあそういう意味では、
うん、
若干苦労はしましたけれども、
うんうんうん、
あの生活面、生活態度とか、
うん、
そちらの方では、
うん、
一旦ね、会社を辞めて選手生活に集中できた時期があったので、
はいはいはい、
はい、あの自分自身としてはかなり充実した期間を過ごせた。そして、出店してからも
開
店、
うん、
からも、
うん、
まああの練習時間自体は短くなりましたけれども、
はいはいはい、
かなり充実している状態です。
ああ、まああの実のところを言うと、僕も脱サラ組って、まあ脱サラって言い方も古いですけど、
はい、
脱サラ組なんですけど、確かにあの辞めた瞬間には不安もあるんだけど、これで自分の思い通りなことができるみたいな、なんか解放感もやっぱありますよね、なんか。
そうですね。やはり、この、ね、なんかに、こう、縛られずに、
うんうんうん、
まあ、誰に評価されることもなく、
うんうん、
自分のやりたいことを、やるときに、やりたいだけやるという、
うん。そうそうそうそう。そうそう。
とか、っていうのは、
うん、
楽しいですね。
ですよね。だからまあ、その、金銭的に、まあ、難しさもね、やっぱ軌道に乗るまではあるんでしょうけど、でもやっぱなんかそこの充実感っていうのはね、
はい、
そうなってみないとわからないのってありますよね、やっぱ。
そうですね。まあ、あの、お金も、非常に大事なことだと思うんですけれども。
はいはい。
やはり、ね、人によっては、うん、まあ、それ以上に大事なこともやっぱりあると思うので。
うん。
はい。
ですよね。あ、
はい、
ね、今ね、あの、くしくも出てきましたが、まあ、お金以上に 大切なものもあるというので。やっぱり今回、あの、その、島野からマトリックスに移籍して、で、まあ、今回こういう形でってなったのは、やっぱり阿部選手的にまだまだ走りたいんだっていう思いからなんですか？
そうですね、
うん、
あのまああの島の後半の選手生活は、
うん、
コーチ兼任みたいな形にさせていただいて、
はいはいはい、
まあ、後進を育てるという、
うん、
そういう取り組みだったんですけれども、
うんうんうん、
まあ自分としてはそういう中途半バーな感じでの選手生活というのも、
うん、
やはり向いてなかったんじゃないかなと、
うん、
やはりしっかり、
うん、
自分のそれこそ好きなだけ、
うん、
好きな時に好きなだけ走れるというそういう環境が欲しかったというのは事実ですね、
う
ん、
そうか、
はい、
やっぱりその選手に集中したいっていうのは、まあね、阿部選手、年齢的にも、ぶっちゃけなとこ僕と同い年なんですが、
はい、
この年齢で、プロアスリートとしてやっていくっていうのは、やっぱりなんかこう、そこに気持ちが残ってないとできないと思うんですけど。
そうですね、うん、あの、選手生活を続けるという、プロとしての選手を続けるということもそうでしょうし、
うんうん、
そのやってること自体、そのスポーツが好きだっていう、
うん、
好きな思いもやはり、うん、あの大事なんじゃないかなと。
うんうんうん。
ですから、まあ、あのテニスとかね、
はい、
選手とか、
う
ん、まあ、野球でも、結構最近は
そうですよね、
いますけれども、
うんうん、
そのスポーツが好きでないと、
うん、
プロという道で、その年齢まではやっていけないと思うので、う
ん、ですよね。
はい、
そうやって考えると阿部選手がまだその、うん、まあ、リアルレーサーとして走りたいと思われる思いの背景というか、あの、はい、阿部選手にとって、まあ、これ結論みたいになっちゃうんですけど、その選手としてのゴールっていうのはどこだと思われてます？
うん、そうですね、
うん、
自分の店の、ことを出すのもなんですけれども、
はいはいはいはい、
自分たちのこの、店ミチコルサアベルのその、うん、なんていうんですか、
うん、
キャッチフレーズというか、
うん、
そういうのに、
うん、
Life is like riding bicycle という、
はい、
言葉があって、
はい、
まあ人生というのは自転車に乗っているようなもんだと、
うんうんうんうん、
ちょっとこれアインシュタインが誰かの言葉だったと思うんですけど、
そうなんだ、はいはいはいはい、
これが表すようなもので、
うん、
まあずっと自転車、うん、人生ずっと自転車に乗り続けるようなもんだ、
うん、
僕自身は本当にそれを自転車に置き換えてしまったのかなという、
うん、ああなるほどね。そのアインシュタインさんか誰かのそのね比喩なんだけども、はい、安倍さんにとってはそれが本当なんだと。
そうですね、もう実際に、うん、自転車に乗ることが、
うん、
もしくは自転車に関わることが、
うん、
人生なんじゃないかなと、本来は、
うん、
そうじゃないのかもしれないんですけれども、
うんうん、
まあ今現時点では、
うん、
そういうちょっとしたら勘違いかもしれないですけど、
いやもうここまで来たらねっていうのはありますよね。あ、そうなんだ。そもそも安倍さんの場合、自転車に一番ハマったのって何がきっかけだったんですか？
そうですね。その、競技始めた時は、
うん、
その、高校生の時にバスケットボールをしてた、そのトレーニングの一環として、
はいはいはい。
始めたんですけれども、
はい。
まあ、そこでの、練習会とか、
うんうん、
もうその自転車のスピード感みたいなのは、
うん、
はい、やはり最初の原点みたいな気はします。
あ、そうな、あ、高校っていうと意外とスタートとしては遅かった。
そう
なんでしょうね。
まあ今まあ競技の世界で、日本の競技の世界で中心になっている選手たちは、
うん、
こうね、中学生とか、
うん、
ひょっとしたら小学生ぐらいからもね、
うん、
そういう環境があって自転車に乗る、経験をして、で、
うん、
競技に入ってきている選手多いみたいですけれども、
うんうんうん、
僕の場合は、競技ロードレーサーに乗ったのは、うん、高校2年生の時が初めて。
あ、そうなんだ、はい、
はい、
そうか。でももうそこから一気にのめり込むようにハマっていったみたいな感じですか？
そうですね、人とその競争することで、
うんうん、
自転車を操る楽しさ、
はい、
そういうことがやっぱりこの、まあ、麻薬みたいな感じ。
でもそうなんでしょうね、
はい、
あれね、そうすると競技生活としても、20年は超えてるんだ。
そうですね、高校2年、17歳の時から。
17か。
24年ですか。
24年ですか。
はい。
そうやって考えると、その間で、うわやっぱ自転車って、やめてえな、みたいな時ってなかったですか？
うん、正直、何度もありました、
うん。あ、やっぱり何度もあったんだ。
はい。
はい、はい。
ちょっとそういう、なんかこの自転車競技の嫌な面を見たりして、
うんうんうん、
やってられるかっていう時は何度かありましたね。
うんうん、あ、でもそのたんびにやっぱり思いとどまってっていうのは、やっぱまだ走りたいって思いのが強かったんでしょうね。
そうですね、その時その時に、乗らないようにはなるんですけども、
うんうんうん、
時乗らないようにはなるんですけども、やっぱりね、何日かすると、それを忘れて、また乗りたい、うん。で、人がレース出てるのを見ると、また出たくなってくる。
うわ、走りてえなって思い始めるんだ、そこで。
そうですね。
うわ、うん、
やっぱりその魅力というのに、
うん、
ま、魅力というのを再認識させられて、
うん、
また始めてしまうと、
うん、
の繰り返しだったような気がします。
そうか。でももうなんていうかな、同世代の人間としてここまでやられてるんならもう本当に納得のいくところまでやってほしいなとは思うんですけどでもその納得のいくところってどこなんでしょうね。
そうですね、そこが自分自身でも知りたいところ。
やっぱそうなんだ。
それを探りながら。
そうか。
はい。それが、やはりその会社生活というか、社員生活では、
うん、
できないので、
うんうんうん、
という、理由も、やはり退職した理由の一つですね。
あ、なんですね。
はい。
そうですね。やっぱ、ね、そこを探しながらっていうのは、まあ、怖さもあるんでしょうけど、でもやっぱ自分ってどこまでできるのか、みたいな。期待感もやっぱあるんでしょうね、きっと。
そうですね。怖いもの見たさという。そういうことはあると思います。
そうでしょうね。そうか。でも、以前、安倍さんにお話をお伺いしたときに、やっぱりその、はい、まあ、走りの質が変わってるというか、はい、やっぱりその、なんていうかな、以前は自分が勝ちを狙っていって走れてた時期と、はい、それからやっぱり、その、チームの誰かを勝たせようという役割に変わって、できたっていう、そのやっぱり選手、長い選手生活の中でどんどんその走っていく質が変わっていくわけじゃないですか。
はい。
で、どうなんだろうな、その阿部選手自体の、まあ、さっきのそのゴールの話ではないですけど、
はい、
今はどうですか、その新しいチームにとって、その阿部選手自身、はい、俺はこういう役割をした方がいいのかなっていうのは、やっぱりもうね、シーズン後半になりましたから結構あります、はい、やっぱり。
そうですね、うん、まあ、当初そのチームに入る時から、
うんうん、
まあ、一つの目標としてたのが、うん、やはりそのエースを勝たせる役割を担いたい、
うんうんうんうん、
まあ、できるなら、
うん、
エースにもなりたいなと思ってたんですけれども、
うんうんうん、
なかなか体調が、そこまで持っていくことが、
はい、
やはりね、うん、去年1年間中途半端なトレーニングしか してなかったというのもあるんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりそういう気持ちの変化とかっていうのはありましたね。
うん、そうか。
はい。やはり、その時その時チームで一番強いものが勝つっていう、
うん、
勝つというかエースになるというのが、
うん、
ロードレースで、
うん、
ロードレースのチームだと思うんで。
はいはいはい。そうか。まあ、
それが、はい。エースが自分になるか、
うん、
他の人間になるかというのは、ありますけれども。
うん。あ、でも、阿部選手的にはやっぱりそこで走るからには、
はい。
そこで一番強ければ俺がエースになれるということはもう意識しながら、
はい。
やっぱり走られてるんだ。
そうですね。
そうか。
はい。やはりそれは競技をしている人間、誰しも持つ。
うん。うん、
感情であると思いますし、目標でもあると思います。
はい、そうか。そうやって考えると、どうですか？新しくね、そのマトリックスというチームに入られて、まあ、はい、マトリックスも今年大きくね、メンバーが変わって、
はい、
で、同じくベテランの真鍋さんもいらっしゃって、
はい、
チームとしてどんな感じですか？
やはりね、うん、真鍋先生っていつも呼んでる
んですけど。なんでだ。
その僕が、
うん、
競技始めた時から、
はい、
もうすでに、いろんなところで活躍する実業団の選手でしたので。
あ、そうなんですか。
はい。
はいはいはい。
かなり目標にしてた選手の一人で、
うんうんうん、
で、ヨーロッパに渡るようになっても、
はい、
一緒に走る機会があったり、
はい、
しかも同じチームでナショナルチームっていう形で、
はい、
レースに参加することがあったり、
うん、
まあ、切っても切れない。でも、中野選手でもありますし、真鍋先生だけじゃなく、向川選手も、大阪で、若い時から走った選手ですので、一緒にね、トレーニングするような、ことも、たびたびありましたので。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
はい、そういう意味では、こう、仲のいい選手が、偶然集まった、気心が知れているので、やはりレースに参加するときにも、いい雰囲気で参加できる感じでしたね。
あ、じゃあ、結構やりやすい？
そうですね。マトリックスチームに入るまでは、まあ、あばらのところで走ってたんですけども、かなりやりやすい雰囲気は持っていました。
あ、そうなんだ。
はい。
やっぱりね、ロードレース、特に今年からやっぱり無線が使えないようなね、レースが多くなってますから。
そうですね。
そういう意味ではやっぱり誰がどう走りたいってことがわかるっていうのは、すごく重要なことですもんね。
はい。まあ、僕自身が長年、選手生活しているというのもあるので、いろんな選手の、走りのタイプというのもある程度分かってたっていうのも、
はい、
それも良かった点だと思いますね。
そうか。いや、実はね、阿部選手がマトリックスに移られるときに、
はい、
まあ、真鍋さんも一緒にいらっしゃるっていうので、はい、ちらっと同世代の三船さんにですね、
はい、
これどう思いますって聞いたら、
はい、
安倍ちゃんと真鍋は大丈夫だって言ってましたから俺と安倍ちゃんは合わないかもって言ってましたけど
そうですか、
言われてましたよそれはなんでなんですかって、分かんないんだけどそんな気がするって言ってましたけど、安倍ちゃんと真鍋は大丈夫だって言われてましたから、
三船さんとも結構合うと思うんですけどね
彼独特の何かあるかもしれないですけどね。でも、ね、じゃあ、やっぱ結構お二人で、活躍すると思いますって言われたら、大丈夫だと思うよ、みたいなことを言われてたので、ああ、やっぱそうなんだ、と思いながら見てたんですけど、やっぱりそのね、まあ、マトリックスというチーム、まあ、その三人の柱を中心に若手の選手も今年はいらっしゃいますけど、
はい、
やっぱいろんな意味でチームの課題も、見えてはきてるんでしょうけど、どうですか、はい、やっぱり今後というか来年に向けてやっぱりその明るい材料というか、向川選手もかなりやっぱり強くなった印象ありますよね。
そうですね、かなり強くなったというか、向川選手元から強いんですよ。
あ、そうなんだ
元から強いんですけども、
はい、
それを発揮するまあ、環境って言ったら、それまでのね、マトリックチームに悪いんですけども、環境が整ってなかったんじゃないかなと。
はいはい。
にしてもそうですし、チームメイトにしてもそうですし、周りのチームとして参加するときの、周りのチームからの目というか、
はいはいはいはい。
そういうのも整ってなかったんじゃないかなと。力的にはね、まあ今年になってすごく伸びたかっていうと、そうではないような気はするんですけど、
ね、そうなんだ。そうするとやっぱりそのチームがよく回ってきて、徐々にやっぱりその力が発揮する場面が出てきたっていう感じなのかな。
そうですね。
あ、そうなのか。はいはい。
極端な例かもしれないんですけども、やはりヨーロッパとかでも活躍する選手、
はい、
特にね、はい、先日世界戦で9位になった荒城選手なんかでも、おそらくその集団内での認知度が高まれば高まるほど、やはりその一目置かれるようになって、でこの選手、そういった選手にこう集団内で敬意を払われるという、
はいはいはい、
いう雰囲気というのが出てくるものなので、
あ、やっぱまあよく聞くんですけど、やっぱそこってすごく勝つためにも重要なんだ。
そうですね。特にそのスプリンターなんかは、ゴール前の場所取りで、やはり、もちろんみんな競争して先を争ってるんですけれども、
はいはいはい。
まあその一戦で、 こいつには勝てないなとか、
うんうんうん、
まあ、それまでの成績を見て、ここでこいつの邪魔したら、ちょっと、やばいんじゃないかっていう雰囲気も、やはりあると思うんですよね。
うん、はいはいはい。
まあ、それはだから、レースの、カテゴリーの上下に関わらず、うん、そういう選手間の目というのはあるので、
うんうん、
それが日本の、まあ、トップレースでも、
はい、
トップレースで向川選手に向けられるその目っていうのが、
うん、
やはり他の選手から、あ、この選手はまた、前に来た。で、うん、ゴールスプリントするだけの力があるから、ちょっとここは邪魔しないでおこう。
うんうん、
うん。っていう、そういう認識というのはあると思います。
そうか。
はい、
じゃあやっぱり今そのね新生マトリックスで徐々にその体制をというかその状態を作っていければっていう感じでもあるんですね、
は
い、
そうですね。チーム自体の、周りからの目というのも、
うん、
大事だと思いますね。
そうか、
チームはこういうレースをする、うん、でこういうレースができる、
うん、
そういう認識をこちらが植え付けるような走りをどんどんしていかないと、
うんうん、
やはり、成績自体も、出てこないんじゃないかなと。
そうか、こう走りたいんだっていうのを周りにやっぱ知らせる何かっていうのがいるんだ。
そうですね。そのなんかこう変わったことをするというのもね、
うんうんうん、
まあ、作戦としては
うんうんうん、
かもしれないんですけれども、うん、やはり、なんていうんですかね、こう分かりきった、
はい、
作戦を分かりきったようにやるチームっていうのも、
うん、
すごい怖い存在なんで。
そうか。
はい。
なるほどね。で、そうやって考えると、やっぱり安倍さんと真鍋さんが加わってっていうのは、
うん、
そういう意味ではすごくチームとして、
はい、
なんていうかな、あんま新しいカラーというか、みんなに与えるメッセージも違ってきますよね、これきっと。
そうでしょうね。
うん、
まあ、そのあたりは、
うん、
まあ、ベテランなので、
うんうんうん、
二人なので、
うん、
違う海で一目置かれてることもあるかもしれないです
けど。そうか。いや、はい、でもね、もう本当になんだろう、真鍋さんは、どのレース走ってもコンスタンスに上位に絡んでくるし。
そうですね。やはり、粘り強さというのは、
うん、
やっぱり僕らがこう先生と呼ぶいう一つだと思うんですけれども。
あれじゃないですか。あ、真鍋さんは同い年ですか。
そうですね。同い年は僕の方が早いんですけれども。
そうかそうか。
はい。
でもやっぱり先生なんだそこは。
そうですね。
いやでもね、なんでしょう。本当にその40を超えてっていうのは、
はい、
やっぱり一般の人でも普通に体力の衰えは感じるはずなのに、
はい、
そこでやっぱ踏ん張れてる選手がね、二人もいるチームっていうのもまたすげえなとは思うんですけど。
そうですね。
ね、やっぱあれでした？その、以前、やっぱりその真鍋選手みたいなタイプの選手っていうのは敵にして嫌な感じっていうのはありました？
ああ、そうですね。ものすごい嫌でしたね。
あ、でしょうね。最後の集団に残ってたら、わあ、残ってるってタイプの感じかな、やっぱり。
そうですね。
うん。
なんとなく負ける気はしないんですけれども、なんとなくこう負ける気はしないんですけれども、
はい、
走ってたらいつの間にか負けていたっていうことが、正直な話、本当にこれもう何度もあったことで、
ああ。
はい。やはり、
うん、
侮れない、
うん、
存在でした。
ああ、今の感想ね、くしくも三船さんと全く同じでした。負ける気はしないんだけど、やられてるってあるんだよねって言ってましたね。
そうですね。
でもやっぱそのしぶとさっていうのも一つの武器だしってことですよね。
そうですね。やはりロードレースっていうのはその一瞬で決まる場面もあるんですけども、
うんうんうんうん、
粘り強さでこう、うん、勝っていくという、そういう場面もね、
うん、
あるので、
うん、
ない選手っていうのは、やはり、最後の集団にね、
うん、
ゴールスプリントまでもう持っていけないので、
うんうんうんうん、
それはスプリンターでも、やはり途中が粘り強いからこそ、
うんうん、
勝てる状態でスプリントできると思う。
そうですよね。
はい。
そうやって考えると、まあ、安倍さん自身が、
はい、
理想とされる 走りっていうのはどういう、その今40を超えられた今、
うん、
安倍さんが考える理想の走りってどんな走りですか？
そうですね、まあ、
うん、
誰よりも長く引き続けて、
うんうんうん、
ゴールまでたどり着いた時には誰もいない。
はい。
というのが理想です。
でも、
実はやはり違いますけれども。
いや、
するものはそこですね。
でも、今までのレースの中で何度かそういう経験というか、過去にそういう走りっていうのはあったんじゃないですか？
勝つっていうことはね、本当に稀なんですけれども、
うんうんうんうん、
そういう状況に、なってしまってということもありますけれども、
うん、
勝ちをね、うん、勝たせてもらったというか、そういうことはやはり何回かありましたね。
うん、
はい。
あの、以前、栗村さんに、
はい、
今までのレースで一番国内のレースで、
はい、
一番すごかったレースってどういうレースですって聞いたことがあるんです。
はい。
で、その時の栗村さんの答えが、あの、その時は僕は見てないんだけど、
はい、
安倍さんが、
はい、
全日本選手権で一人で逃げ切って勝ったことがあると。それ聞いてぶったまげたと。やっぱマペに入るとそんなに違うのかと思った記憶があるんですけど、って言われてたんですけど。
ああ、そうですね。あの、うん、全日本選手権、全プロロード選手権、うん。
はいはい。今の形になる前ですよね。
そうですね。
はいはい。
まあ、出場選手も、まあ、経験選手、うん、プラス、
うん、
まあ、上位の、
うん、
アマチュア選手、
はいはいはい、
という形で、まあ、今ほど参加人数というのは多くないんですけれども、
うんうん、
群馬のサイクル、サーキットで開催されたロードレースで、そういう状況になりました。う
ん、それおいくつの頃ですか？
1997年。
はいはいはい。
1997年。
うん。
の春ですか。
あ、そうなんだ。
はい。
でも、そういう、やっぱり、そう、今でも求めるのってそういうレース、そういうレースというか、そういう展開というか、もう本当に自分が逃げ切って、はい、
うん、
最後までいけるっていうのが、やっぱり一つの理想なんですね。
そうですね、うん、たまたまね、それは、うん、あのもう1周目から泳がされて、
うん、
差を広げて、
うん、
で後半、足を使ってしまった段が追いつけなかったっていう、そういう逃げ方だったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あの目標とするレースはやはり1人で単独でゴール、うんうん、でやはりね、レース途中の駆け引きをずっとしながら、
はいはい、
最後の10キロ、15キロで、
うん、
逃げを作って、
うん、
っていうのが、
うん、
理想のレースです。
そうか。
はい、
でも、その年齢でそれが理想だって言える強さって、すごいなって思うんですけど、それ、でも、それが理想だっていうことは、まだそれができるって思えてるっていうことですよね。
そうですね。
うん、
やれば、
うん、
それなりのトレーニングを積んだり、
うんうんうん、
レースをこなしていけば、
うん、
できるんじゃないかなと、
お、
環境が許せばできる、うん、と思います。
やっぱり自分の中にまだそれだけの力が残ってるっていう確信があるんだ、何か。
そうですね。
お、
やはりね、かなり衰えてる部分もあるんですけども、
うんうんうん、
ここはその経験でカバーして、
うん、
で、逃げるまでのね、
うん、
消耗戦というのを、
うん、
うまく利用して、
うんうんうん、
最後に自分が残ってる力を爆発させるようなペースというのは、
うん、
やはり理想として、
うん、
持っていますし、
うん、
いれば、
うん、
やってみたいと。
おお、楽しみだな。そうか。でももう本当にそれに向けてって、ここ、もうね、先ほども言いましたけど、ここまで来れば、もう本当にそこを目標に、
はい、
その、本当にこれが安倍義行だっていう走りっていうのができるといいですね、なんか。
そうですね。
ねえ。
もう、まあできる限り、
うん、
今ある自分の環境を使って、
うんうんうん、
なんとかそういうところまでは持っていきたいなとは思うんですけれども。
そうか。まあでもね、今年はいろんな環境のね、変化があって、なかなか難しいところもあったでしょうが、
うん、
まあまたね、今シーズン残りのレースと、それから来シーズンに向けてっていうことで、
はい。
やっぱり、ね、その時間の使い方みたいなものがサラリーマンとは全然違いますから、
そうですね。
ね、はい、そういう意味ではうまい使い方に慣れてくれば、
うん、
また安倍さんらしい走り、はい、どんどん見せてもらえるんじゃないかなというふうに思うんですが、ただでも、お店も忙しくなるでしょうしね。
そうですね。うん、そして、お店もそうですし、
うんうん、
競技会もやはり若い選手というのがどんどん出てきてますので、
うんうん、
まあ僕が逃げる前に、俺が行ってやるっていう、そういう若い選手がね、
うん、
僕の前に逃げてもらいたいという気持ちもやはり、ありますね。
そういう気持ちもあるんだ。だからやっぱ若いやつが乗り越えてみろみたいな思いがあるんだ。
そうですね。そこまでのね、
うん、
レース展開、安倍さんを見ていれば、
うん、
という走りをすれば自分の力が残せて、
うん、
で肝心なところに爆発させることができるとか、
うんうんうん、
そういうのも見てもらえたら、
うん、
参考にしてもらえたらいいんじゃないかなと。
う
ん、
そうか。
そうですね。もちろんそのチームのね、
うん、
役割というのはそれぞれあると思うので、
はい、
なんかずっと レースの中で僕のことを見ているっていう機会は少ないかもしれないですけども、
うんうん、そうか。いやね、でもやっぱりね、その次の時代を担う選手たちっていうのもやっぱりそういう選手と戦えるっていうのもまたね、長く競技をやってればこそかなって気しますから。
そうですね。
ね、どうですか、やっぱ近年、一時期あんまり若手が育ってないのかなって思ってた時代もあったんですけど、
はい、
今ちょっとずつ頭角を現しつつあるじゃないですか。
そうですね、もうちょっとずつどころか、
うん、
どんどん
そうですよね。それ見てたらやっぱりクソって思いはあるけど、ちょっと頼もしいかなっていう感じもあります。
そうですね、うん、なんかこう自分がこう思うようにいかなくなった時に、
うんうんうんうん、
僕自身が思うレースができなくなった時に、
うん、
やはりその、まあ、若い選手が出てきてるからいいかみたいな、うん、そういう話が出る場面もやはり正直多くなってきました。
あ、そうか、はい、いやでもその中でもやっぱり真鍋選手とともにまだまだ高い壁としてですね、
はい、
レース界の重鎮としてですね、残っといてほしいなと思う人はいっぱいいると思うんですよ。
はい、よくそれは言われます。
でしょうね。もう本当親父たちの夢ですから、それはね、でも本当にそういう意味ではまたなんていうかな、きつい茨の道ではあると思うんですが、
うん、
ね、でもやっぱもうそれも楽しめる年齢になったかもしれないですね。
そうですね。
うん。
なんかこう、ナチュラルにトップで走るだけじゃなくて、
うんうんうん、
ちょっと一歩、半歩ぐらい
引
いた目で、
うんうん、
冷静に見ることができ始めてるような。
そうか。
はい。
ああ、だからそうなるとまた違った何かっていうのが選手として見えてくるかもしれないですしね。
そうですね。
うん。そりゃまた楽しみだな、なんかな。そうか。じゃあ、ね、まだまだ、来年どうですかって言うまでもなく、もう来年もね、間違いなく元気で走られるでしょうし。
はい。
はい。もう本当このね、安倍さんの挑戦というか、
はい、
ね、真鍋選手と共にどこまでそのマトリックスというチームを引っ張っていくのかっていうのは、ね、非常に楽しみにしておきたいなというふうに思うんですけど、
はい、
ね、来年以降もまた頑張っていただきたいんですが、後半のレースはどうなんですか、今シーズン。
そうですね、うん、本来は熊本、
はいはいはい、
熊本に出る予定だったんですけれども、
うんうんうん、
J ツアーの過去のレース直後に、
うん、
ちょっと機関支援を、
はいはい、
ずっとあんまり良くなかったんですけれども、
はいはいはい、
それがきっかけで機関支援かなり悪くして、
あ、そうなんだ、はい、
そうですね、高熱が出て、
あれあれあれあれ、はい、
ドクターストップがかかって、
うんうん、
全く乗っていなか ったというのと、うん、あとまあ、テンポの準備。
はいはいはい。
練習時間があまりなかったので、うん、その熊本のレースはキャンセル。
はいはい。
で、沖縄にちょっと待機しててくれという。
お、そうか。じゃあ一応その、体調も考えながら、沖縄は、はい、走れればという形なわけですね。
そうですね。それまでは、だから、マトリックスが絡むその イベントとかに、
うんうん、
今週末は、富士チャレンジでした。
はいはいはい、はい。
と、あと、23日あたりの、
うん、
鈴鹿エンデューロに、
うん、
出場して、
うん、
練習して、で、備えると。
なるほど。
はい。
あ、じゃあまたね、今シーズンもね、そこでまた安倍さんの走りが見れるので非常にね、楽しみにしたいなというふうに思っております。
はい。
はい。で、まあ、最後にね、またお店のお話ちらっとお伺いしたいなと思うんですけど、
はい。
ね、先ほど言われたそのお店、まあね、11月1日に、オープンされたということなんですが、
はい、
安倍さんが考える理想のお店、今まで自転車それだけ乗れられていて、はい、いろんなお店行かれたと思うんですよ。
はい。
で、その中でやっぱり安倍さんなりのこんな店にしてなみたいな思いってあると思うんですけど、
はい。
どういうお店にしたいです？
そうですね。やはりその自転車は、
うん、
自転車だけを楽しむ人にとってもいいんですけれども、
うんうん、
他のことを楽しむ上でもやっぱりその、脇役的に使えるものなので。
うんうん、
いろんなシチュエーションで自転車を使っていただきたい。
はいはい。
それを楽しむ横のつながりというか、人間のつながりっていうのが、
は
いはい、こう楽しめる店だったらいいかなと。
ああ、なるほどね。
あらゆる年齢層、あらゆる、
うん、
職種の方、
うん、
で、男女問わず、
はいはい、
自転車っていうのは、
うん、
使えるものなので、
うんうんうん、
免許もいりませんし、
はいはい、
ですからそういうね、いろんな人の、つながりのつながりが、
うん、
言えるそういうショップにしたいです。
そうか、あ、じゃああれなんですね、安倍さんがやるから体育会系のウォースっていうような店かなと思ったんですが、
そうですね、ただ僕は、
うん、
国内で、
うん、
ヨーロッパのレースでも、まあ、うん、一応買った
せ
いなので、
うん、
そのあたりまでは見たことがある。で、そういうこともね、
うん、
来ていただく方には、
うん、
お話できたり、アドバイスできたり、
おぉ
ので、
そうか。
トップのところから、
はい、
まあ、底辺まで、
うん、
なんか、そういうものをカバーできるんじゃないかなと。
なるほどね。そうですよね。ヨーロッパで買った人にアドバイス受けれる店なんて、まあないですからね。
そうですね。
ねえ、そうやって考えると、やっぱりね、お店にいればそういうのは、きちんとお話しする機会もあるかなって感じなんですね。
はい。
で、なおかつ、その競技志向だけじゃなく、やっぱり自転車を純粋に楽しんでほしいって思いか。
そうですね。
ですよね。
はい。
そうか。じゃあね、すごい楽しみですね。ね、品揃え的にもどんなの置いてるんだろうって今からちょっと非常に楽しみにしておりますんで。
はい。
ね、
全員。それはまだ、まだまだというところがあるので。
そうか。今からやっぱりそういうのも徐々に、こういうのもああいうのもってなるんでしょうね。
そうですね。
うん。いやー、でもね、お店はお店でまた大変そうなんですが、まあでも、はい、なんていうかな、安倍さんらしいお店になっていくんだろうなという気はしますんで。
はい。
ね、ぜひ本当その自転車乗る者同士の横のつながりをね大事にできるお店になるように、
はい、
ね、クリラジ的にもぜひ応援していきたいと思いますんで、
はい、ありがとうございます、は
い、いえ、こちらの方こそということでね、阿部選手にお話をお伺いしました。ぜひ本当にね、今からまだまだレースもまだ残ってますし、で、はい、お店の方もね、はい、お忙しくなると思いますんで、お体には気をつけて、
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、またね、レース走る姿を見てね、皆さんで応援したいと思っておりますということで、
はい、今晩
のはい、ゲストは阿部義行選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、
うん、
やっぱこの人は人格者だよね。
あの癒し系の声ですね。
あ、そうなんだよね。喋りも癒し系なんだよね。
そう、あの素直にこう耳に入ってくる人。
そうそうそうそう。
もうどっちかというと俺なんかはもうなんかこう聞きやがれこの野郎みたいなこう声だから、すごい店先ですごい怒られることも多くて、
うん、
うん、つい先ほども怒られたばっかりなんですけど。
あ、そうなんだ。
で、でも安倍さんの声って本当癒し系だよ。
だよね。うん。だからこの声で接客するんだから、
そう。
きっと大阪では繁盛するんじゃないのかなって気がするんだよね。よ
し。あの皆さん、九州の皆さん、長いことお世話になりました。私あの大阪に店長として、
うん、行くの？
店長無理だな、店員として伺います。
地方第二のデッチ奉公じゃないですか。
そうです。
でもあれなんじゃないの、あのごお店50坪って広いんじゃないの？
うん、だから5坪ぐらいでいいから、あの僕あのオーディボックスの殿村さんみたいに、
うん、
あのデコボックスってのって。
うん、そうか。いや、どう50坪ってそれ、デコちゃんとこ何坪あんの？
うちが40あるかないかぐらい。
あ、でも広いよね。
うん。
それよりももうちょい広いんだ。
そうそうそう。うちだって2階も建ててたからね。
ああ、そうかそうか。
うん。
2階も入れて、その際、あの、
そうそうそう
坪数なのね。そうか。いや、だから、大阪で、それでもまだ、ちょっと、あの、自分が思った品揃いになってないとは言われてたけど。
いやー、どんな品揃いがいい
の？だよね、見に来たよね、その、安倍、社長のセンスを。
そうですね。
で、なおかつ現役もまだ続けると。
ああ。
いうことですよ。で、未だに理想は、やっぱり、最初から最後まで逃げ勝つと。
うん、
それがレースの美学なんだ。だから今ロードレースってかなり複雑になってるから、やっぱそういう勝ち方が難しいっていうのは安倍さん自身も分かってるんだろうけど、でもやっぱり目標がそこだっていうさ、40多分41だと思うんだけど、その年になってよくそれが言えるなって本当驚くよ。なんか
8月19日に41になりましたね。
だよね。それでまだそれ言うんだよ。で、そのチャンスがないっていうことではないってことだから。
そう。
ああ、どんなんだって思うよね。
いや、すごいね。
すごいでしょ？それとやっぱり、あの、チームメイトの真鍋選手とのね、お話。これ、くしくも私大笑いしてましたが、三船さんと全く同じ感想でして。
ねえ。
あの、負けるとは思わないんだよねって二人とも言うんだよね。あの、
そうなん
です
ね。
でも負けちゃうんすよっていうのが二人同じ感想だと思いながら思わず笑っちゃいましたけど。でもやっぱこのベテラン二人がいるマトリックスっていうのはやっぱここから学ばないといけないことが多いね。なんか、
いやー、でもね、向川くんの話が出てましたけど、
うんうんうんうん、
もう何度も言うようですけど、向川くんの本当にトラックは綺麗だから、
うん、
本当になんかこう見ててうわー綺麗な走りするなーっていう、やっぱ安倍さんからは本当は強いんですよっていう話したら、うん、うわーよかった、僕あの人とお食事したんだって思うとい
いね。そうかそうか、そうだよね。デコちゃんの主催するあれに来てくれてたもんね、向川
選手。そうそうそう、
若い頃からね。
そう、
いやでももう力としては十分あるという、だから要は勝ち方っていうか、そういうことなんだって言ってるから、やっぱり。
でもすごいね、安倍さんが発射台で、
うん、
あの、真鍋さんが引くわけでしょ。
うん。
向かい側発射とか見てみたいね。
だよね。だから、多分スプリントになるとそうなっていくんだろうね、形としては。そうですね。うん、だからそういう意味ではやっぱり彼がまだ走るということで、マトリックスというチームがまた色が変わって、そのいい相乗効果を生んでいくといいなっていう気はしますよね。ああ、まあでもこの人はやっぱもうちょい走っといてほしいね、本当に。
うん。
うん。下手したら50、これあの第二の三浦さんみたいになっちゃうんじゃないの？
いや、あの三浦さんっていうかね、
うん、
野球界でいう中日の山本投手みたいになってほしいですね。
ああ、そうね。いぶし銀の感じのね。うん。
それでも勝てるんだ。
そう、この年でもまだ勝てるんだっていうのを見せてほしいよね。 いや、だから本当来年マトリックス、そしてね、安倍選手、注目でございますし、また大阪に行かれた際には、ぜひこの安倍選手のお店、
は
あ、アーベルですかね、寄っていただいて、いろんなものをお買い物して帰っていただきたいなっていうふうに思いますよ。
これ読み方っていうか、うん、イントネーションはアーベルなん
ですアーベル。
アーベル。アベル。
ですね。はい、あうん。でございますんで、本当、なんかね、安倍さんらしいお店になってんだろうなと思ってね、横のつながりを大事にしたいって言われてたから、
うん、
多分このタイプの人は自然に人が取り巻いている感じの人だからね。安倍さんって。
うん。
うん、なんで、やっぱりいい仲間っていうのが周りにあるんだろうなと思いながら。で、多分、ね、そういうことを、やっぱ自転車に乗って知ってほしいっていうのが多分目的なんだろうなって気がしますから。まあぜひですね、一度行っていただいて、ゆっくりお買い物して帰っていただければというふうに思います。現役のヨーロッパで活躍したプロロードレーサーから自転車変えることなんか滅多にないので。
うんうん。
ね、大阪にいる人たちはもうなんか、ものすごい贅沢だって感じがするよね。
うん。
うん。羨ましいですよ。はい。ということでございました。
うん、メカの方の紹介まだなんですけど、この、
うん、
うん、メカニックスタッフ、安倍、うん、安倍裕二さん、谷村裕二さん、
うん、
ですかね、
うん。
どんな方なのかもこれも気になるんですけど。
そうだね、ほんとね。
うん。安倍さん。メカニックいるんですか、うん、もう決まってんの、
うん、
うん。あ、じゃあ一般社担当とか。
なんかこの、谷村裕二さん、なんか谷村新司さんみたいに、うん、デコちゃんに近い。
うん。
あ、嘘。本当に？じゃあ、副メカニックってです
ね。どうか見たら似てるかもしれない。
そうか、でも安倍さんがこの人だったらって思った人なんだろうね、きっと。ねえ。
きっと最初の、フォームの1ミリっていうのが、まあ、安倍さんがどう、フォームとかを、ね、セッティング見てくれると思いますし、
うんうんうん、
メカの 0.1 ミリ。
うん、
これ、誰が考えてるんですかね、このコメントっていうか。
そうね、うまいよね。
しびれるな。
うん。今はね、自転車雑誌なんかにもね、広告が出てると思いますんで、
うん、うん。
まあ、ぜひですね、ほんと、大阪にいらっしゃる方は遊びに行って、ね、ちょっと、あ、こんな自転車もあるんだって見ていただければと。
どの辺なんですかこれ、西区っていうと。
結構ね、西区でしょ結構都会だよ、これ。
何元町っていうか、自分はよくわかんないんです
けど。元町じゃないの
西区なんとか元町。
うん。
うん。
うん。結構都会だよ、これ、多分。
うんうん、
俺が、なんとなく想像するにって感じだから。アクセスもそんなに悪くないと思うんだよね。うんおうなので、まあ、ぜひですね、本当行っていただいて、ね、ゆっくりお買い物していただければというふうに思っております。ということで、久々にお届けしました BJ の部屋でございましたけども、
うん、
はい、
今シーズンオフは、これだけじゃなくて、まだいろいろお話聞きたいと思ってます
ね。おー、すごいですね。
ぜひ楽しみにしていただければと思います。今一人オファー出してるんですが、なかなか時間の調整が合わずに、
それはやっぱり美人の部屋レベルというか、なんでそんなに。
まあまあ、この、いや、でも特別な人ですよ。
今までだって、この部屋には。
この部屋には、半端な人は来てないよ。言ったけど。
こんな狭い部屋に。
そうだよ。
なんでこんな方がっていう。
超ド級、自転車界では超ド級の人たちばっかりだから、もうその名に、もうまさにって感じだよ。
へ
で、向こうもね、いろいろ時間の調整してくださってるんだけど、お互いの時間がね、今、ちょっと合わなくて、もうちょい時間がいるかもしれないけど。
誰なんだろう。
まあ、あの人ですよ。
じゃあ、現役それとももう引退する？
現役です、現役です。
あ、現役なの？
まさに現、もう、ド現役って言っていいです。今、油が乗りまくってるっていう。
あ、なんとなく分かった。
分かってきたでしょ。
あ、分かってきた、分かってきた。
で、今、もうすでに BJ 編にはまだ出られてない方なんですよね。
クリラジには数々出られているんだけど、BJ の部屋には初めてですね。
ああ、じゃあ、絞られるな。
なんか分かってきたぞ。
特に今年中に話聞いとかなきゃっていう人です。
あ、もう、これでドンピシャ
分かった。もうすんごい分かったでしょ。
もうそれスケジュールがずっと合わなくて気づいたらラーメンとか
な。そうそうそうそう。でも連絡ね、今日なら大丈夫とかくださったりしてるんだけど、なかなか噛み合わずに。でも、どうしても今年中にはっていう感じであるから。
もしかしてこれ、ね、この収録中これ、 合宿中ですか。
ああ、可能性大だよ。合宿中で。
合宿中の
収録。うんうんうん。だから、今月来月はまたちょっとね、難しいと思うので、来月超えてからになると思うんだけど。
楽しみだ。
はい、個人的にはすっごいインタビューやりづらい人です。
ええー、そうなんだ。
っていうか、この人はまだ、現役すぎるから、
うん、あの、
来るオーラが半端ない感じってわかる？
あ、わかる。
あの、荒城選手とか出ていただいたときは、今まさにって感じだったから、まだそうでもないじゃん。
うん、
ああいうのは、あの、比較的インタビューしてても楽なんだよ。その、あれがあるけど。でも、今もう、ど現役の人たちって、やっぱその、ものすごいピリピリした感じってあるんだよね。
うん、
だから、あの、笑って話せる瞬間もあるんだけど、この質問振ったら雰囲気が変わるってことがあるから、
あ、なるほどね。
その質問をいつ出すかとか、すげえこっちもやりにくいのよ。その分、いいインタビュー取れた時によし、やったって思えるっていうかね。そう。だから、あの、個人的にもすごいそういう意味では、あの、楽しみにしている。非常に喋りの上手い方ですよ。さあ、誰か。ね。あの、多分、11月、12月までには、あの、どうにかスケジュール合わせたいと思いますんで。うん、まあ、そちらもね、お楽しみにしていただいて、それを筆頭に、いろんな人に話聞いていきますから。はい。楽しみに、今シーズンは。
現役でオーラが出る人でしょ？
もう、ビリビリ出る人だよ。
ビリビリですね。あ、わかった。三浦さんだ。
三浦さんにはね、あの、あれですよ。あの、江原さんが、あの、じきじきに、あの、三浦さんが名乗ってるミュールって、偽物じゃんって言いに行くらしいですよ、ミュールさん。あの、この間のメールにも、俺宛てのメールに書いてあった。あの、ちゃんと伝えるので、ミュール師匠に言っといてくださいって書いてあった。
どうした
らいいですか？あんたのミュールは偽物だって、言いに行くらしいよ、三浦さんに。はい。
そんなこと言ってないですか？
はい。まあまあ、そんなことでね、あの、今シーズンは本当ちょっとオフシーズンにいろんな選手、うん、まあ、引退された方、そうでない、あの、現役の方、問わず、ね、BJ の部屋らしいインタビューいっぱい撮っていこうと思いますんで、ぜひ期待していただければと。
今回その、アメさんは、
うん、
つまりその今年、
うん、
アラシュルキアさんがやっと安倍さんに並んだか超えたかっていう。
そうだね。
これで、
うん、
ジャパンカップを、
うん、
ユキアさんが勝てばもう、うん、超えるかなっていう。
そうだね。
それまで、本当に、まあ何人か日本の、
うんうん、
トッププロがいましたけど、その中の一人だったんですよね。
う
ん、
そうだね。
まだまだ走る。楽しみだよね。
でも、安倍さんなんかも現役時代会うと怖かったんだろうねっていうのはちょっと思う。
ああ。
今だからこんな風に喋れるけど。
いや、さっき出た江原さんなんか、すごかったよ。
それ、あの、ツールド北海道のビデオ見てもわかるよ。
あのね。
こりゃ生意気だって思うもの。江原さん。
いや、だって僕、実際、もう江原さんも時効だからいいと思うけど。うん、僕実際は僕江原さんに握手してくださいって言って断られた、
ね。うん、断りそうだ。でも選手ってあのすべからくそうじゃないとね。あの乗ってる時にはやっぱそうじゃないとダメだって思うよね。
だってあの頃江原正道って本当に早かったもんね。
ああ、だよね。だからあの通常北海道のインタビューとかすごいもん、なんか答えてることが。
だってね、うん、今はね、某世界中の大手の部品会社の社員さんでしょ？
うん。
はぁ、もう今はもう本当にもう僕なんかの前でから、ああ、そうですか、そうですかって、
うん、
僕のことをさん付けで呼んでくれます。
呼んでくれるからね。
うん。でもあの頃はもう、ものの見事に無視でしたから、
ね。でもやっぱ怖かったんだと思うね。
怖かった。
ねえ。だって、今西さんも、いや、今西さんじゃない、今中さんも怖いもんね。やっぱあの日本で国内最強時代って。
ああ、怖い怖い、ね。
ちょっとやっぱ VTR 見ててもオーラあるよね、あれ。
うん、オーラあるね。
こりゃ近づけねえなって。で、あの、クリラジにも出てくれたあの、竹さんもそうだもんね。
あ、そうね。
日暮里内の水谷さんとか、もう本当生意気だよね、なんか見てると。笑っちゃうぐらい生意気なんだよね。
生意気だよね。
でも、ね、でも今喋るとものすごいいい人じゃん。
いや、いい人っていうか面白かったよな、あのフランスからの中継ね。
水谷さんは面白かったし。
面白かったね。
うん。だからやっぱ、ほんとね、そういう意味では、次登場していただく方はもうまさにその、絶頂にある人ですよ。
じゃあ、それはもうあの、あれでしょ？ DJ と二人きりで撮るんでし
いや、誰か来てほしいんだけど、怖いから。
いやいや、誰も行かないっすよね。ね、見える人。誰も行かないよね。
あの、巻き添え食らって。
すげえ怖いんだけど。
だから、あの、この、この、あの、なんていうの、あの、番組聞いといてねっていう訴えが一番いいから、俺は。
そうか。
だから、だって俺が思ってる人だったら、うん、俺もなんかやらかしそうな気がする。
だろ、あの、緊張感あるでしょ多分、同じ人だったら。
同じ人だったら、すんごい緊張感ある
。うん、だから、レースの話とかね、変に振ると、ものすごい緊張感になるのよ、これが。
でもね、うちの奥さんなんかはあれだよ。うん、あの、俺の思ってる人だったら、あの、すごい好きなタイプだって
言ってる。ああ、そうか。いや、そういう人多いと思いますよ。これでかなり絞られたと思います。さあ、誰が当たるのか、それはわかんないですが、多分、はい、あのね、12月までにはインタビューね、はい、出せると思いますんで、うん、はい、楽しみにしていただければというふうに思います。ということで、はい、お届けしました BJ の、久々の BJ の部屋でございました。この次はそんなに長いことを待たせないと思うんで、ぜひ、ね、楽しみに、はい、待っていただければというふうに思います。じゃあまたねー。